お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめます。私たちの本当の敵は誰か一人の男性の名前ではなく、この暗闇の世界の支配者たち、支配力、そして天上にいる諸々の悪霊どもであることを思うときに、主よ、私たちが賛美をやめ礼拝をやめるときに彼らの勝利があることを思います。主イエスよ、どうか私たちが主をあがめ栄光を返し、作られた被造物としての 本当の働きを全うして、そして一週間を始めていくことができ、その週の半ばにおいても私たちが神様、世の光、地の塩として輝き、また味をつけて歩みゆくことができるように、私たちを霊的に強めてください。イエス様、よろしくお願いいたします。また御言葉をいただいて勇気を得て歩むことができますように、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございますハレルヤも、いやあんまり大きな声出さない、こういう時期なので。ハレルヤ、アメン。ハレルヤ、感謝します。今日は今日を生きる命をくださいという説教台のもとで主の祈りからメッセージをしてまいります。我らの日曜の糧を今日も与えたまえと、私たちが祈る主の祈り、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。ある小学生の男の子がずっと前に、これの意味わかるって聞いたら、どうやら日曜日だと思ってたらしくて、我らの日曜の糧っていうのは、でちょっと待てちょっと待てというあれです。日曜日のお食事をくださいだと思ってたかもしれないなと思ったので、その子に教えてあげたことを覚えていますが、私たちの日曜の糧っていうのは日曜日のご飯のことではなくて、私たちの日ごとの糧のことです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと書かれてますよね。もうちょっと言いますと、私たちの一日ずつのパンを今日も与えてくださいというのがもともとの訳になります。今日朝ごはん食べた方はどのぐらいいるか分かりませんけれども、この祈りは次の食事をくださいという祈りです。次のお昼ごはんを神様からいただきますという祈りであります。これを私たちはご飯のことだけではなくて、私たちの今日のメッセージは物質的な命ですね、肉体的な命と霊的な命の両方だ。そして特に今日は霊的な命も大切ですけど、今日は特に肉体的な命についてお話をしていくこのメッセージであります。私たちの食事のことを祈ります。私たちの命のことを祈ります。このお祈りは我らの日曜の糧をから始まりますよね。私たちのと祈らせるわけです。覚えてます？主の祈りっていうのは、弟子たちのうちに一人が、私たちにも祈りを教えてくださいって言って、もう祈りがちょっとよくわからんくなってしまったんで、ちょっと祈りを教えてくださいって言ったら、イエス様が、そうか、祈りが分からなくなったか、じゃ祈りが分からなくなったなら、まず父なる神様のことを祈るんだよって言って教え始めてくださった祈りです。天にまします我らの父を、願わくば皆をあがめさせたまえと祈らせるんですよね。皆をとか御国をとかっていうふうにして訳されてますけど、あれのもともとのギリシャ語は全部あなたのがついてます。天の父なる神様、あなたの皆が、あなたの御国が来ますようにと、イエス様が祈りが分からなくなったら、まず神様のことを祈ろうと言って教えてくださった祈り、それで私たちは神様あなたの、神様あなたのという祈りを、メッセージを通して聞いてきたわけであります。そしたら主が突然方向を変えて、次は私たちのだって言って祈りを教えてくださっているところなんです。私たちのっていうふうにしても祈りなさいってイエス様おっしゃるんですよね。私たちはね、祈るんです。 私たちの必要を与えてくださいと祈って行きます。あなた一人の小さな必要を何とかちょっと用意してくださいっていうような小さな祈りではなくて、我らのです、私たちみんなのです。とにかく全世界に私たち兄弟姉妹がいますけれども、主の祈りのこの後半から始まるところはその全世界に広がる私たちの兄弟姉妹、私たちの必要を満たしてくださいであります。主よ、私たちの日ごとの糧を、一日分の一日ずつの食べ物を、命を今日も与えてくださいと祈るのがその祈りです。世界各地に神の民がいます。あの国にもこの国にも、そしてニュースで聞くこの国にもあの国にも神の民がいます。どうぞ神の民を覚えてお守りください、命を与えてくださいと祈る祈りであります。ニュースの中ではこの国はかわいそうで、この国は悪い国だと言われる。その両方にイエス・キリストを信じる民がいる。主よ、どうぞ我らの日曜の糧を今日も与えたまえと祈るのであります。命を守り支えていてくださいと、そういうふうに大きな祈りだということをまず最初に教えしますけれども、でもそこで終わると私たちはすぐに経験なので、私はやっぱりいいから自分のことをちょっと祈るとよくない、私はいいからあの人たちのっていうふうにして考えてしまうかもしれません。そうではなくて、あなたのこともちゃんと含めた私たちのことについて祈りなさいってイエス様は言われるわけであります。今日のメッセージはちゃんと祈りましょうっていうチャレンジを皆さんにお配りするメッセージです。ちゃんと祈りましょうということです。あなたのこともちゃんと含めた私たちのことを、私たちに必要が今日も与えられますように、備えられますようにと祈ることを私たちは今日覚えていきます。私を含めた私たちの次の食事を与えてくださいと私たちは祈っていくのであります。祈る内容は、お願いするその内容は、糧を与えたまえです。パンをくださいという元の言葉です。もうちょっと言うと、ご飯をくださいということです。命を、この与えられている命を保ち、そして生かし、生きていくことができるように、食べられるようにしてくださいというのがこの祈りの願いであります。霊的なことだけではないというのが今日のメッセージです。霊的なことだけではなくて、あなたの健康を保つことができるように、私たちの命を保ち生きていくことができるように、必要が満たされて生きていけるように、あなたの、そして私の必要を求めて祈る祈り、これが主の祈りの我らの日曜の糧を今日も与えたまえなのであります。私たちはね、肉体を持っている被造物です。私たちは霊肉でワンセットの存在です。ですから霊的なことだけ養ってくださいというのでは足りないんです。私たちはこの肉体のことも主を養ってくださいと祈っていかなくてはならないくらい弱く小さな存在です。霊的祝福ってあるんです。聖霊による、父なる神による、御子なるキリストによる、私たちの魂に、心に、考え方に、精神に、 そして霊的に与えられる命っていうのはありますけれども、それだけでは肉体は死んでしまうわけです。聖霊に満たされて霊に燃えて、あれをやりたい、このことをやりたい、ああいう宣教をしたい、そうアイデアとやる気がいっぱいにあるけれども予算がないとかね、あるいは今すぐにでも伝道に出かけたい、もうとにかく福音を述べ伝えたい、イエス様の素晴らしさを伝えたい、イエス様ってこんなに素晴らしい方だって伝えたいってしょうがないけど病気がちで動けないとかね。でしたら悲しくないですか？とっても、それとっても悲しいことです。そういう悲しいことがないようにと、私たちはイエス様から正しい祈りを、正しい祈り方を学んでいるわけであります。その祈りの一つは、私たちの物質的必要であるところのパンについても祈るということであります。霊的なことについてももちろん今日お話をしておきましょう。霊的な事柄も必要です。私たちは霊的な必要も主からいただいて生きていく、そうした霊的な被造物でもあります。生きているけど生きてないっていうことって分かります？もう一回言った方がいい。生きているんだけど生きてないっていう状態のに人間は落ちることがあります。肉体面で生きていて、健康面で優れていて、経済面で富んでいて、物質面に何も問題がなくても心がものすごく痩せているということはあります。さっき言った悲しさのまた反対の悲しさです。それも悲しいことです。イエス様は亡くなってしまう食物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、そうおっしゃいました。それはどこから来る食べ物かっていうと、その直後の御言葉は、それは人の子が与える食べ物ですってイエス様おっしゃったんですよね。イエスは言われた、私が命のパンです、私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと書かれている通り、私たちの霊的な必要も、この霊的な日ごとのパンも、主イエス様が私たちに備え与え祝福してパンを割いて私たちに配ってくださるものであります。イエス様のところに来て、イエス様を信じる者には飢えることのない乾くことのない日曜の糧を主はあなたの魂にも与えてくださるのであります。さあこの主の祈り、我らの日曜の糧を今日もと祈ります。今日もって時を指定して行きます。兄弟姉妹、私たちはね、私たち千葉教会はね、とっても謙遜なクリスチャンです。とっても経験で、そしてちょっと笑うところじゃないんです、とっても経験で、誰だ笑ったの、そしてとっても清いことを大切にするクリスチャンです。ですから何かの祈りについて、普段はですよ皆さん、日時を神様に指定したりなんかはしないんです。してはならないっていうことは感覚的にちゃんと分かっていますし、そう思ってなくてはなりません。それはクリスチャンの常識でもあります。それでありながら、どうしてもということについては、私たちは常識を外れます。 そして常識を外れてどこかずぶといところがあり、どこかこの人は大胆なところがあるという、それもまた本当のクリスチャンの姿であります。本当ですよ皆さん、この人はおしとやかでニコニコしてて微笑みながら後の日を待つっていう御言葉がぴったりくる箴言31章の女性みたいな人だなっていう人が突然頑固だったり、絶対に変えなかったり、大胆だったり、そして突然信仰的であったりっていうような事柄って皆さん見てきてません？そしてそのそれと同じ種があなたの中にも入っているわけであります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、その後何でした？折にかなった、時にかなったですよ、助けを得るために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、なんです。時々私たちは言うんです、今日一日の、今日の日曜の糧を今日も与えてくださいと。そうして私たちは求めて行きます。どうしてですかって言ったら、求めれば与えられるからです。探せば見つかるからです。叩けば開かれるからです。それマタイの7章に書いてあります。私たちは祈って行きます。それも大胆にです。このことについては、私はいつもは本当におしとやかなクリスチャン、自分で言ったらダメだけど、でも私は本当に物静かなクリスチャンかもしれないけれども、この一時については私はこのことのために使わされたかもしれないから、このことについてはあなたの前に恵みの座に大胆に出て祈らせていただきますと私たちは求めていくのであります。そして聖書はそう書いてある、聖書にはこう書いてあるからです。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですって、ヤコブ書に書いてあります。ヤコブの 4-2 に書いてあるからです。異教徒ばかりが物質的繁栄と物質的必要を祈って、クリスチャンであるあなたがお行儀が良すぎて何も求めないということがあってはなりません。でもあなたは言うかもしれません、で求めても祈りが叶わなかったらなんだか怖いんですって。いやいや、求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからですって、ヤコブの 4-3 に書いてあるじゃないですか。動機が良ければなぜそれを願うのかって一回考えてみて、そしてそれが主は私たちの生活の必要を思い煩ってはならないけれども、求めるのは御心にかなっているとおっしゃるんだったらば、私たちは主の前に大胆に願い求めて祈ることであります。それも兄弟姉妹、日々毎日毎週祈っていくことであります。一気にもらっといて一気にもらっといて、あとはあんたと顔を合わせなくていいようにもう私は出ていきますっていうのは放蕩息子と一緒です。それは箴言の御言葉に書いてある通り、それは主とは誰だ、主とは誰かっていう歩みです。私たちクリスチャンは主とは誰だと言わずに、日ごとに主と一緒に住んで、主の宮で主の家で日ごとに主からいただき主に養われる人生を持っていくものです。一日ごとに主と交わるのであります。一日ごとに主に頼み願い感謝し歩んでいくのであります。主との交わりっていうのはそういうふうにして実感されていくものです。主とは誰だろうかっていう薄ぼんやりとしたそうした信仰っていうのは消えていきます。もう一生分荒野を過ごす40年分丸ごとまとめていただいていて、あとはもう主はもうあとは結構ですとかっていうのは、主とは誰だ、主って誰だろうなっていう人生につながっていきます。 でも今日主よ、このお昼のお食事をいただきとうございます。主よ、今日一日の私の心の平安を期待いたします。主よ、私がどうかおかしくならないように主よ、私を抑えて保ってください。主よ、私がもう一度微笑むことができるように主よ、私の心の内に喜びを与えてくださいと、私たちは主は生きておられるから今日交わり、主は生きておられるから明日のことは思い煩わないで、明日は明日自ら思い煩わん、一日の苦労は一日で足りりだと言って、明日また朝起きたら明日また一日の主の祝福を期待し願い求めていく、お父さんのそばにいる信仰というのが、はっきりとした神信仰、はっきりとしたキリスト信仰であります。そのためには私たちはへりくだって生きていく必要があります。時々自分の弱さを認めなくてはならない、それが私たちクリスチャンの歩みです。肉体的必要を祈る祈りっていうのをするためには、私たちが肉体的に弱いものだっていうことをきちんと自覚してへりくだってなくてはなりません。私たちが今の状況に、今の自分に満足してしまって、自分が本当は弱い存在であることを忘れてしまう、その時からこの主の祈りの、この祈りは祈れなくなります。物質的必要を求める祈りですから、そんな必要ないって思うようになったらもうこの祈りは祈れなくなります。でもそもそも私たちはものすごく欠けた存在です。天気一つ左右できないし、世界の状況一つ左右できないし、ニュース一つ変えることもできず、私たちの命はものすごく複雑なシステムの中にいる一人の人間であることが分かります。それなのに私たちはそれをすっかり忘れて、自分にはこれだけの財産があって、自分にはこれだけの力と蓄えがあって、何があっても大丈夫だなどと考えるようになります。財産なんて一瞬にして役に立たなくなるっていうことは歴史では幾度も起きてきたというのに、私たちはそれなのに持っているからって言って必要を求めなくていいなんていうふうにして考えていくことであります。この主の祈りは誰かあそこに住んでる貧しい人のための祈りなんだとか、この主の祈りはあの地域にいる、あの苦しみの中にいるあの人たちのための祈りなんだなんていうふうにして、あなたは自分のことだと思えなくなってしまっている。だけどどれだけあなたに蓄えがあっても、どれだけあなたが豊かに満たされていても、そしてどれだけあなたが尊敬される立派な人であっても、あなたには賭けがある。今日賭けがあります。そして私たちは祈る、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、そんなふうに祈らなきゃいけない一人の人間なんだからと。嫌かもしれないけれども、思い出してみたらいいと思います。嫌かもしれないけど一回思い出してみたらいいと思います。あなたが貧しさを通った時のことを。嫌かもしれないけど思い出したらいいと思います。悲しみを深く味わった時のことを。明日どうなるんだろうって言って不安になって手が震えた時のことや、仲間だと思ってた人たちから手のひらを返すような、あれしっぺ返しを食らうような目にあって孤独を味わった時のあの日のことを、あの日どんなところに座っていたか、畳の上だったのか椅子の上だったのか、思い出してみたらいいと思います。大失敗をして自分にすら愛想を尽かしてしまったあの時のことを思い出してみたらいいと思います。大きな罪を犯してしまって、そして私は滅びると本当に恐れた時のあの日のことを思えてみたらいいと思います。思い出してみたらいいと思います。自分って 今は自分は立派だと思ってるかもしれないけど、本当は頼りないことだ、頼りにならない、自分って頼りにならないって気づいたあの時のこと。私たちはね、兄弟姉妹ね、クリスチャンだったらみんなどこかで分かってしまっています。私たちは神様から祝福を受けないとやっていけないものであるっていうのが、クリスチャンだったらみんな分かっています。お金のことだってそうなんです。うちは繁栄の神学はやらないけど、けどお金を主がくださらなかったら、私たちはみんな分かってます。食べ物を主がテーブルの上に置いてくださらなかったらっていうところを私たちはみんな分かっています。霊的なことはね、霊的なことなんてね、説教しやすいんですよ。霊的なことの方が難しいでしょうっていう人いるかもしれませんけど、そんなの簡単です。けどね、肉体の必要と健康の必要と経済の必要をね、講談から語るのは難しいですよ。だけどそれすら私たちは主からいただいていかないと生きていけない、弱い弱い存在です。ですから私たちは祈るんです。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。クリスチャンはね、物質的祝福は第一の祝福じゃないというのも従順分かってます。もういちいち説明するまでもない。私たちの救いの祝福は、祝福は平安と恵みです。主が大きな霊的なシャロームを私たちに注いでくださり、罪が許されて、そして許しを得て、永遠の命を得て、体がよみがえり、そして常しえの命を持って新天新地に生きるということであることは分かっています。しかし第2か第3かそれ以下かもしれないけれども、命を支える物質的祝福も私たちには必要であります。そのぐらい私たちは惨めです。弱い存在です。私たちクリスチャンは信仰をいただけるし、恵みもいただけます。罪の許しもいただけますし、魂の平安もいただける。けれどもクリスチャン、覚えてなくてはなりません。クリスチャンは健康もいただけます。パンもお米もいただけます。生活の必要さえ主イエスからいただける存在であることを忘れてはなりません。これは全然不経験な考え方ではありません。ペテロは漁師だったかもしれないけれども、漁の知識も自分にあって、漁の船も自分のもので、漁の網も自分のもので、そして取れるか取れないかは自分の腕次第で、今日は取れませんよなんてことをイエス様に言ったりする存在でありますけれども、しかし海は主のものです。千の丘の勝倉も主のものです。全部主のもので、主が与えようと思われたら主がお与えになるということをペテロは忘れていたわけであります。あなたビジネス持ってるのかもしれませんね。お仕事持ってるのかもしれません。しかし全てのものを所有しておられるのは創造主である神であります。私たちは祈って行きます。くれてもくれなくても別にいいですなんていう祈りではありません。我らに与えてくださいと祈って行きます。主よ、お時間のよろしい時にくださったらそれで結構ですではないんです。今日も与えたまえと祈って行きます。主よ、なんか覚えてたらでいいですではありません。今日を生きる命を与えてくださいと私たちは祈って行くのであります。ある方は明日まで持たないからっていう切羽詰まった気持ちでいるかもしれません。そうした私たちの弱さに主は合わせてくださると信じます。そうした祈りを私たちは祈っていくことができるのであります。この祈りを最後マナと重ねて説教していきます。旧約聖書を知らない市場教会になっては困りますので、マナと重ねていきます。この祈りをね、弟子たちが教わった時に、弟子たち全員が日曜の糧、日ごとの糧っていうのは何のことか、どういうことか、もうすぐ分かったはずなんです。 すぐ分かったはずです。一日分の食料を今日も与えてくださいって祈る心構えはユダヤ人であった弟子たちにはもうすぐ分かりました。これはこの祈りはマナが念頭にあるなっていうことはもうすぐ分かったことです。マナを求めるように祈れ、マナを受け取るように受け取れと主は教えてくださってるわけです。マナっていうのはビスケットの名前にもなりましたけど、マナっていうのは自分たちを奴隷にして苦しく辛い目に遭わせたエジプトからイスラエルの民が脱出して40年間荒野をさまよった時に神様が毎日毎日与えてくださった奇跡の食物のことです。それはコエンドロの種のようでって書いてあったでしょ、コリアンダの種のようだってことです。それでね、毎朝荒野の上にそれが降った、毎朝降ったんです。日が昇ると溶けたんです。そして神様は一人一人自分が食べる分に応じて一日分の食料を毎朝集めなさいっておっしゃったんです。でも明日の分を取ることも残しておくことも許されなかった。明日の分を取ったり残しておいたりするとそれは腐ってウジが湧いたからでした。ただ安息日の前だけは2日分集めてよかった。そしてその日集めたものは2日分経っても2日経っても腐らなかったっていう奇跡の食物がマナーであります。それが旧約聖書に精通してたそのユダヤ人たちである弟子たちにはすぐ分かりました。日ごとの糧っていうのはそういうことだって。それぞれが毎日自分の分、今日の分を受け取っていこうっていうことだって。欲望や不安にまみれて明日明後日この先の分を他の人たちから奪いかき集めないっていうことなんだっていうことが分かっていたわけです。集めた結果使わずにいて腐らせてはいけないっていうことも分かっていた。今日の分を今日集めて今日の分を今日使うというそうしたことだっていうのをこの祈りが意味していることは分かったわけです。荒野のイスラエルにあと残り39年あるから荒野が39年分ちょっと一回一気に渡しとくわって言って主はお渡しになったのではなくて、一日主の御顔の輝きを見ていただき、一日またお配りくださる、そうした歩みをイスラエルに主は与えられたのであります。主はその荒野の苦しみの中で、主はそのあなたのコロナ禍の苦しみの中で、主はその誰もちょっとよく分かってくれない特別なその苦しみの中で、教会をキリスト者よと、そう言いながら微笑みをこちらに向けてあなたに日々配り続けてくださっているのであります。それで私たちの方はというと日々祈っていくのであります。今日一日使う知恵をください、今日一日使う愛をください、今日一日使う分の優しさをください、配慮をください、今日一日分の人助けの力をくださいと、また今日一日食べる食べ物とそれを受け入れる信仰と力をくださいと祈っていくのであります。ところが荒野のイスラエルは毎日もらえる恵みに慣れきってしまって、ついに当たり前だと思うようになり、このマナを不満でいっぱいになって、ついに不平を大声で言うようになってしまいました。こんなふうに言った。イスラエルの民は神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしていると。主はね、私たちが毎週この礼拝で祈る祈りに応えて、あなたの日々の必要と生活の必要と、その食事と着物と経済と住居と交通手段と、そしてあなたにキリスト礼拝とキリスト礼拝を捧げさせる教会と信仰と、あなたに平安と許しと、そして福音とメッセージを、そうした霊的な祝福 肉体的祝福を両方毎日与えてくださっているのであります。そして私たちはこれをこれからも祈っていき、主から祝福をいただきながら生きていきます。しかしこの荒野のイスラエルのように、もしかすると私たちのうちにまだ救う罪が叫んでいないかということに気をつけていただきたい。私たちは清められていく途中でありますけれども、その中にいる古い自分が まさか叫んでいないだろうかと、今日自分の信仰を見直すことであります。今日そういうメッセージなんです。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしていると、あなたの罪は叫んでいないかということです。せっかく主が備えてくださったあなたの家なのに、せっかく主が備えてくださったあなたの家族なのに、せっかく主が備えてくださったあなたの教会なのに、せっかく主が備えてくださったその家族なのに、そのあなたの人生なのに、私はこの惨めな食べ物に飽き飽きしているなどということを、あなたは言っていないか。兄弟姉妹よ、飽き飽きするなです。感謝せよです。そして惨めだなどと口にしてはなりません。人と比べたり、かつてのエジプト時代と比べて胸が苦しくなるぐらい惨めだななんてことをあなたが思ったとしても、しかしあなたにはやがて血と蜜の流れる約束の地が用意されています。そしてこの地上にあっても、栄光の富に富んでおられる神様があなたのために渡してくださる、この今日の御祝福があなたにもあるのであります。それらを見ながら惨めだなどと言ってはなりません。あなたの食事も、あなたの家族も、あなたの通っている学校も、あなたの仕事も、あなたの教会も、あなた自身のその姿とその力さえも、主が分け与えてくださったあなたの力、あなたのための祝福であります。ですからあなたには命が今日も与えられている、そのことを感謝して歩んでいくことです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいです。次の食事を感謝することです。次の必要を感謝することです。次のお給料を感謝することです。次の力を感謝することです。次の知恵を感謝することです。今日の一日を生きるあなたの力を主に感謝していくことです。次の仕事があれば次の仕事を感謝し、次の学校があれば次の学校を感謝し、次の第一歩を歩く力を感謝して歩くことです。主よ、我らの日常の糧を今日も与えたまえと祈ったその結果だからであります。お祈りをいたします。主よ、感謝します。私たちは今日御言葉を聞きながら、私たちはどうにもならない弱さがあったりしますが、そのどうにもならない賭けを満たす主の祝福がこの世界に必ずあるということを聞きました。主を感謝します。そういえば聖書の中には、創世記の22章には、主の山には備えがあると書かれていますし、フィリピ書には、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますと書かれていますし、ハガイ書には銀は私のもの、金も私のものと書かれています。主がそうしてそこから配りくださることを信じていますし、森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜もと家畜をも主のものだと詩編の50章に50編には書かれています。私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方が、私たちを満たしてくださる方であることを今日も信仰いたします。主よ、今日私たちが今週も信仰者として歩むことができるように、与えたまえと祈る祈りを携えて生きることができるように導いてください。主よ、ここまで祈りながら、またここまで説教を語りながら、それでも与えたまえと希望を持って祈れない魂がここにも、またこの世界にはいると思います。ですから私たちが祈ります。この教会がそれらの方々を含む我らのと祈り、私たちと唱えて、その方を含んだ主の祈りを私たちが祈り、 それらの悩みにある方々がもう一度立ち直って祈ることができるようにと、それまでこの主の祈りを祈り続けていきたいと思います。どうか主よ、それらの方々が立ち直ってまたもう一度与えたまえと祈れるようになったら、どうかそれらの方々の信仰を増し加えて、どうか誰か他の人のためにも祈れるくらい信仰を回復させてくださるようにと祈ります。そして誰か弱っている方々のために今日も私たちは祈ります。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。